ラジオ。
いらっしゃいませ。この番組はラジア店長のミスティが常連客こじたまごやお客様を交えて気になるニュースや話題についてトークを繰り広げる番組です。今日も新鮮なトークを大盛りつゆだくでご提供いたします。
いらっしゃいませ。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは、こうしたもこさん。どうぞこちらへ。
はいはい。
ご注文は何でしょうか。
もちろんお任せやで。
はい、そうしました。それでは少々お待ちください。
はいはい、
はい、
いやあのね、
はいはいはい、
あの子供がね、
はい、子供さんが
あの、はい、今日ですわ。
今日、
はい、いきなり聞いてきてね、
はい、
神様ってはい、全部で何人おるのって聞いてきた。ああ、いい質問やな。俺の大好物。
はいはいはい。いや、
これ何、これはなんて答えると正解なの、これは。
難しいですけど、いや、うん、いや、神様は、君の心の中にいっぱい、
うん。ああ、もうダメやね、そんな。
ダメ、これダメ。
それも、どういう意味って言いますわ。
ああ、そうか。
うん、
ダメ。
うん、ああ、大人ってつまんねえって顔しますわ。
あ、
そうやってはぐらかすからつまんねえなって顔しますよ。
あ、何つまんない大人だって。
てかまず俺が直球で言うから、もうのね、
はいはい、
そういうはぐらかしたりしないから。
わかりました。
そう、そんな答えすると、はあ、聞いて損したっていう顔するんですわ。
あ、マジっすか。
うん、ダメなんです。だってどうしようかなと思って答えたんですね、俺はね、
はい
は
い、
まず、
うん、
神様について考える、うん、あの組織がまあ、大きく分けて4つありますって。
はいはいはい、
うん、神様が1人だって言ってる人が2つ、うん、神様はいっぱいいるよっていうのが2ついるんですって話をしてたね、はい、
うん、
でこの時点で、
うん、
神様どうだと思う、あのいっぱいおると思うか1人しかおらんと思うか、うん、
まあまあまあ、うん、
いやいや神様1人でしょって言ったからね2人とも。
ああ、そうなんですね。
うん、あ、うん、じゃあもうアッラーかイエス様しかおらんやん。
そうっすね。
ああ、もうその2択やと。
うん、
でそれで話進
めて、はがらかしてるとか誘導してますね、なかなか。
いやいや、多神教で行くんだったらもうあれですよね。
あ、まあまあ、多神教
だったら俺の大好きな、そうそうそう、大好きなヒンズー教の話、
うん、
ああ、ラーマヤナとかね、ビシヌシンとか、まあ、あの辺の話します、まあ、
確かにそのね、うん、アンコールアンコール系のね、そっちの話ができる。
そうやで、お前最強の神様っていうのはなって、うん、俺らのこの地球があのビッグバンで生まれてから、
うん、
あの消滅するまでのこの長い年月はその神様の瞬き一つの時間なんだぜっていう話をしたいじゃん、うん、
はい、まあまあね、確かに、まあ、
そんな、ま、神様にしてはそんな一瞬の出来事なんだぜって話したいけど、
うんうんうんうん、
そうちょっとね、やっぱねヒンズー教大好きやから俺ね、
はいはい、
ガネーシャの凄さ知ってるかお前とか言いたいけど。
はい、そのそういう話やね。
そうしたんやけど、まあ一人っていうもんやからさ、
まあ一人ね、たなあ、もうね、さっき言った通りイエス様かね、
うん、そう、アッラーしかおらんじゃないですか。
今一瞬アッラーの名前が出てこなくてすいません。あれあれあれ、ムハンマドじゃねえなとか思いながら。
ああ、ムハンマドはあれ預言者でさ、
そうそう、
最後の
預言者の方、コアランの方です。
最後のお告げ聞いた人ですわ。
うんうん、いや、やっぱ子供と、ね、いや、まあ子供たちは一神教の方が分かりやすいですからね、一人神
様。まあそうやね、やっぱ神様って最強だと思うから、最強は一人しかおらん、まあ、
そうそうそう、うん、
ただ俺のあのパソコンの待ち受け画面が、あの、
うん、
ヒンズー教の神様があの陳列してるやつなんですよ、
うんうん、まあ、
ずっと何年も、
まあね、はいはいはい、
うん、で、あの手がいっぱいあるじゃないですか、
はいはいはい、
これぞ神だと、
うん、
持ってるもの一つ一つに意味があるんだぞとか、ね、
まあまあまあね、うん、まあ、日本もつくもの神って言いますし、ね、
うん、
多神教じゃないですか日本
だ。そうそうそうそうそうそう、で森の神様、
うん、
水の神様、
うん、まあそうです、
いろいろあるし、で、うん、おとといぐらいですわ、 一昨日、まあ、この前の日曜日に、千と千尋の神隠し見たんです。
はいはいはい。
うん、っていうのはジブリ美術館でね、豊田市美術館でジブリ立体模型展みたいな
やつ やってたんですか。
そうそう、はいはい、でそれで、まあ、それ見に行くためにその行きついでに見てたんです、
うんうんう
ん、その時に千と千尋っていうのが神様いっぱい出てくるでしょ。
はい、出てきます ね
川の神様とかドロドロの神様とかね。
はいはいはい。
だってあれ多神教じゃないですか、うん、あれも全部神様だよって言ってるから、そこで混乱するわけですよ。じゃあ
まあそうですね、
そう神様一人だらじゃあ誰が一番強いのって話や。
うん、まあまあそうなりますわね。
けど難しくてね、ちょっと俺もこんがらがってきて、
うん、
どんだけ説明したらいいんですか。
神様の中で一番強いキングオブゴッド。
ああなるほど、ランクがあると。
そうそう、ランクがある神様に。君はあれしょ、ほら妖怪ウォッチするでしょみたいな、妖怪の中にもランクあるでしょみたいな、
ね、
だってほら小市ママさんの好きなヒンズー教だってさ、ほら段階、段階とか 神の神がいるわけじゃないですか。
ああそうやね。
でしょ、ヨーロッパの方もなんかほら結局トップがなんかヨーロッパの方はなんかゼウスとかなのかな。
まあそうだね、
ギリシア神話とか
神話が入ってくるとね、
そう神話が入ってくるからなんか
いろいろあるよね。
海の神、山の神、うんたらの神とかね。
だね、そうか、難しいね、話難しいね。
難しい
です
ね、これは。
どっから進めていいのか。まあ、だってビシヌ神もおるけどさ、最強じゃないですか、言ってみよう。
ビシヌ神が多分最強でしたっけ、あれ。
いや、だけど、
ガルーダ。ガルーダは、
ああ、ガルーダ、乗り物ですわ。
うん。
だけど、もっと最強なのがカーリーなんですよね。
ああ、もう忘れたな、その辺も。はい、ちょっと
一回。カーリー、の、ね、奥さんですわ、奥さん。
はいはいはい、
奥さんだってビシヌ神の首持ってるからね。
最強ですね。
最強ですよ。もうやっぱカカオ殿下ですよ。
その話してるとなんかアンコールワットちょっと行きたくなってくるんですよね、カンボジアに。
ああいいね。
そう、行ったことなくてまだ。
その辺ですよね多分ね。
そうですね。
やっぱヒンズー教面白いぜ。俺はインド行きてえわ。
あ、インドっすか。
ハヌマーンとかね。
はいはいはい、はい、
あのお猿さんね。
はいはいはい。うん、
まあいいや、まあね、神様の
話題です。まあまあまあ、はい。じゃあそれではですね、ラジアではお客様からのご意見やご感想、取り上げてほしいニュースや話題などのメール、iTunes レビューを随時募集しております。メールはラジアホームページのメールフォームからお送りください。お待ちしております。また、Twitter もやっておりますので、そちらへのメッセージでも構いません。また、ハッシュタグ、シャープラジアも、つけたツイートも、ぜひぜひ募集しております。ラジアのメール、レビュー、ツイートお待ちしております。
はい、お待ちします。
はい。お待たせしました。ですね、本日、こちら、ちょっと迷ったんですけれど、
はいはい。
ですね、こちらですね、映画、どんぶりですね。
おっ、いいね、映画。
はい、はい。映画。小島さん、映画、というか、映画というか、海外ドラマですかね、小島さんの。
まあ、そうやね。映画はなかなか見るよ。もちろん、その、Hulu やら、Netflix あるんで。
まあまあ、ですよね。はい、
ガンガンあるんでね。
もうなんか最近の小島さんの趣味イコール、ね、うん、海外ドラマになっちゃってる感があるような気がするんですけど。
何おっしゃいますか。あれですよ、先々週ぐらいグーニーズ見ましたよ。
あ、グーニーズ見たんですか。
最近古いの見ました。スタンドバイビーも見ました。
あっと、古いのですか。
あと、うん、古いやつ、
見
ました。意外と見ますよ。今ローマの休日マイリスト入れます。
おお、前ですか。いや、僕もそういう、私もこの前ようやくアマゾンプライムビデオでスティーブ・ジョブズを見まして、う
ん、なるほど、
クソつまんねえなこの映画とか、ちょっと思いながら見て
スティーブ・ジョブズって、あ、何、最近のやつ。
いや、
一番最近のやつ。
スティーブ・ジョブズは2012年とかじゃないでしたっけ。あれ
なんか4つか5つあるでしょ、スティーブ・ジョブズの
映画。いや、映画は確か1本だったような。
なんかドキュメンタリーのやつ。
ああ、ドキュメンタリーじゃないですね。いや、ドキュメンタリーじゃないですね、僕はこれ。
ああ、ほんと。
うん、
へ
え。これところどころ走られて、一番大事なところ放送しねえしとか、ちょっと見ながら見れたんですけど、うん、いい
ね。まあそんな俺もネットフリックス解約しましたけどね。
ちょっと待って、初めて聞きました、それ。あれどうなってるんですか、これ。みんなちょっとこれ、こうしたままさんがこうやって海外ドラマの話しまくるから、結構契約した皆さんもいるんじゃないですか、ネットフリックス。
あのね、みんなね、動きが遅いね。遅すぎだね。俺はあのネットフリックスもほとんど見たから。
うんうんうん
うん、海外ドラマはもう大概見た。
はいはいはい。
うん。そう。ほとんど見たんですよ、僕は。
はあ。
そう。だってもう見れはないです。
はい。 え、じゃあ、もうない。じゃあ今はもう契約してるものない、ないですか？
ないですね。
もう、でも完全にじゃあもうフリー。
そうやね。今ちょっと、休憩の段階ですわ。
ちょっと充電期間に入っちゃってですね。
そうだね。その後 Unext とか待ってますからね。
あ、もうそうか、Unext とか。
うん、そうそうそう。
まあね、今もどう、何でもありますかね。僕も全然 Amazon プライムの全然見てないし。
あ、ほんと？で、Unext を何ヶ月か見回したら、その頃に多分、ウォーキングレッドの、うん、シーズン7が来ると思うんで。
ああ、来ます、ね。
それ待ちです。
はいはいはい。まあ、ついにウォーキングレッドに回帰してきましたか。
まあ、僕は見てるドラマがあるんですけど、ほとんどシーズンいくつで終わってるじゃないですか。
うんうん、
でそれをまた1年2年後に行って、
うん、
またシーズンいくつまで進んでるからっていう感じで回っていくサイクルですよ、
は
い
は
い、
なるほどね。
ずっと契約しちゃってただ半年とか待たされるから、
まあそれそうですね。まあそれ待ってる間別の2
人、そうそう、一旦切っといて、うん、1年ぐらい空ける、あえて、
うん、確かに、
ね、っていう作戦ですよ。だからもうぐるぐる回ってきます。僕は
確かにそうやって1回切れてっていうのは結構ありますね。ちなみにさっき言ったスティーブ・ジョブズもすいません、僕が見たつまんないって言ったのは2013年で、さっき言った高島がその2015年に電気のやつが出てますね、
うん、でしょ、
出てました。こちらはなんか結構大事なところですね。まあ、なんつうか一番主要なところがどうも映画化されてて、Mac、
うん、
のプレゼンテーション開始直前のやつとか、あと、うん、iMac 発表の時とか、そういう大事なところがやられてます。でこれも公開されて、こっち自分まだ見てないんで、ちょっと今度見よう、
はいはいはい、
うん、っていう感じで映画の話してるんですけど、
うん、
いや、なんで映画の話したかっていうと、あれっすよ、うん、ちょっとこの放送がね、今回の放送ちょっとが出る頃には皆さん、うん、この音源をお聞きの頃はもう終わってるかもしれないんですけど、最近ようやくあの映画を見てきましたね。
ちょっと待てよ、なんだろう、はい、あれじゃないの、
何、
最近なんかアニメなんかすごい有名なやつあるでしょ。
ああ、君の名はね、
話題でしょ。
君の名は、そう、いや、あれも見ます。
やたらテレビでやってる、
あれも見ます。ていうかこの音源を皆さんが聞いてる頃にはもう見てるかもしれません。
おう、
まだあれは見てないです、この段
階。ああ、そう、
そう、
なんだろう、
うん、あれっすよ、怪獣ですよ、怪獣、
怪獣、
うん、
ゴジラ、
正解、シン・ゴジラっすね。いや
ー、
ようやく見てきましたよ、この前。
ほんと
9月に入ってから。そう、
どうなの、
立川という、立川にある、東京都の立川市にある映画館のシネマシーっていうところだったんですけど、爆音上映っていうのをやってまして、めっちゃ音が鳴るところで見てきたんですけど、いやー、よかったっすね。最高ですよ、あの映画は。
爆音上映があるの？
そうそうそう、爆音上映っていう、なんかすごいいいウーファーを使ってる映画館で、シネマでね。
あ、そんなあるんだ。
音響とかも計算されてるっすよ、全部。
他が計算してないってこと？
いや、他は普通の
スタダのステレオってこと？
そうそう、なんすよ、そこは本当に専用のウーファーとか使ってて。
あ、音にこだわった映画館があるってこと？
音にこだわった映画館なんですよ。
あ、そんなバリエーションあるの？
あります、あります。結構それ以外にも、そう、爆音上映以外にも、もちろん普通のスクリーンとかもありますし、あの、今度私2回目見てくるんですけど、MX4D っていう映画も。
ああ、なんか高いやつでしょ。
そうそう、なんか水が出てきたりとか、
匂い
が
した
りとか、煙出たり、
ガチャガチャ動くやつね。
そうそうそう、あれをちょっと見てこようかなと思ってて。
何、3000とか4000するんじゃなかった、あれ。
ああ、そう、普通の映画チケットプラス1000円なんで、まあ3000円するかどうかっすね、
多分。あんな遊園地行けちゃうやんけ、
うん、でもちょっと見たいですね、あれは。ちょっと
一
回も見たことないんで、ちょっと MX4D はちょっと初めて見てこようかなと。
何を見るの？
いや、また新ゴジラっすよ。2回目、2回目。
そんな面白かった？
面白かったっすね。いや、2回見るのはパシフィックリム以来っすね。あれも2回見たんですけど。そう、これは良かったっすね。まあ、その爆音順もかなり良かったんですけど、やっぱり相変わらず、うん、最近映画見るって言ったらそこで見てるんですけど。そう。いやー、シン・ゴジラは本当に良かったですね。ていうか、このいいっていうことを、その多分いろんなポッドキャスト番組さんが多分語ってると思うんですけど。そう。私結構昔平成ゴジラ見てた人だったんで、平成に入ってからのゴジラ。うん、なんか、モスラとか、バトラとか、キング・ギドラとか、メカ・ゴジラとか、
はいはいはい、
デストロイヤーとかまで見て、
うん、
で、20年ぐらい見てなかったんですけど、ミレニアムとかは見てなかったんですけどね。
うんうん、
で最近また見はじ最近本当に20年ぶりぐらいに見て、いやー、ちょっとね、興奮しましたね。
あ、そう。
そう。 あの前情報なしで見ることはすごいオスですね。結構。
あ、本当。
はい。つまりこちまこさんは見てないですね。まだ。
見てない見てない。
つまり映画館最近行ってないですかね。も
しそうだね。デッドプール行ってた。
ああ、そうだ。デップ、ね、デップ確かに。
うん、だから全然行かないね。俺はね、年に数回だね、うん、行ってもね。う
ん、いや僕もそんな行かないんですよあんまり。まあ、うん、年に数回、まあ3、4回行けばいいかなみたいな感じなんですけど。
うん。
いやでもちょっと今回はあの。そう良かったですね。感動というかなんかビビりましたね、かなり。
はい、ゴジラに？
そう、ゴジラにまず。なんか、で、結構今予告編でゴジラの映像結構出てるじゃないですか。
おー、なんか怖いね。
そうそう、怖いですね。あ、つかこれ今回若干ネタバレしてもいいんですかね、ちなみに。
もうだって終わりかけなんでしょ？
もう終わりかけだから、まあ、あ、じゃあちょっとじゃあ、ネタバレ嫌な人はちょっとここ、
そうだね、
これ以上はなしでお願いします。
やめてくれ。
うん。はい。でまあ、ほぼ終わりかけなんで言いますけど、いや、ゴジラ今回進化するんですよね。第1形態、第2形態、第3形態、第4形態っつって。
あ、本当？
そうそう。今まで
第4形態まで行くの？
そう。で、あの、皆さんがよく知ってて、今回 YouTube とかのトレーラーに上がってるのは第4形態です。
あ、本当？
一番でっかいやつ。あの、そう。
あの何、直立したやつ？
そう、直立したやつ。
あ、何、前段階があるの？
ありますあります、今回。あの第一段階なんか本当に東京湾に出てくるんですけど、
うん、
うん、あのまあちょっとここから本当に完全ネタバレなんですけど、東京湾でなんか最初本当になんかクジラの背びれみたいな感じとか触手みたいな尻尾がビヨーンと出てきて、
うん、
それで分かんないですけど、で第二段階でなんかその川を遡上するんですけど、なんか爬虫類とか何だろう、両生類みたいな感じで四足歩行ですからね、ゴジラが。
あ、何、まず第一形態は割と何、滑らかなの表面は。う
ん、滑ら、いやでもなんか第一形態は尻尾しか出てないんであんま分かんないですけど、第二形態は結構滑らかっすね、もう本当に爬虫類みたいな感じ、本当爬虫類、両生類にちょっと近いかもしれないですね。
大きさもじゃあそうでもないんだ、まあまあなんだ。
あ、でも大きさも結構でかいですけど、なんだっけな、最終形第四形態がもう今110何メートルなんですけど、そこまで行ってないです、100メートル行ってないです、確か。
ああ、なるほどなるほど。
でそれを這いつくばって川から町に侵入して、
うん、
で、あの、なんか、街を破壊しつつ前に進むんですね。なんか。
うん、
でも、まあ、時速十何キロぐらいの速度で進んでたっぽいっすね。
おお、遅っ。
でも、遅いっすよ。あの巨体がっすよ。巨体が、あの、なんか、船とかビルとか巻き込んで、わーっと行くんで、もう人が逃げられないぐらいの。
おー。
で、今回、そういう、なんか、リアリティがすごかったっすね、なんか。CG では、ところどころ描かれてるんですけど、やっぱ、人はみんなエクストラなんですけど、ほんとね、実際の街に、ゴジラが現れたらこういう対応するんだろうなっていう、本当に取材とそういう映像化したのがすごいです。なんか、
ああ、なるほどね。
そう。
ああ、そういうリアリティってこと？
そう、リアリティ。なんかそう、今回政府関係者の内閣総理大臣とか、そういうの出てくるんですけど、そういうの、どういう指示出すのは、そういう対応がごてごてになるんですけど、なんか法律に適用させないといけないとか、どっかの許可取らないといけないとか、そういうのをシーンを、で、それをシーンをもう切り替えても、そんなシーンと お構いなしにゴジラも移動してくるわけじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそう。で、とりあえず現場の人たちは頑張って避難指示するんですけど、もう、後手後手になって、でも、で、自衛隊もギリギリで出るんですけど、最終的に避難が完了してないから、ゴジラと撃てませんって感じで。
なるほど、なるほど。
そうそう。それでまあ、ゴジラ、その途中で第3形態まで進化するんですけど、で進化したらちょっと、エネルギーが切れてっていうか、なんか、あいつ、あの原子力なんで、エネルギーが。
そうだね。
中に放射能を持ってるんで、それがちょっと、なんか炉心を冷やすために海に帰ってたんですけど。っていうようなリアリティがあるんですよ、今回のは。
あ、ほんと。
そう。
ほんじゃ、ド派手に暴れるっていうよりは、
そう。
その、何、ガンガン来るんだけど、ゆっくり10キロぐらいで。
そうそうそう。
その間に、何、国会かなんかで、どうすんだ、どうすんだって話をしてんだ。
そうそう、国会っていうか、そう、内閣。
なるほど。
どうすんのってやって、
ほんで現場の何自衛隊みたいなのは、おいどうなってんだ上はみたいな。
そうそうそう、それで、でもそうそうそう、それで待機状態で全然進めなくてみたいな。
なるほどなるほど。ああ、もうド派手な部隊がどかどかぶっ倒すんじゃないんだ。
そうそう、ぶっ倒すではないっすね、うん、今回
核ミサイルで撃ちましょうみたいな、そんな話じゃないんだ。
それは最初ないっすね。
あ、ほんと。
で、なるほど。なんかその、でその大、そのなんかそれで半月だか1ヶ月ぐらい経って、またその大ゴジラが進化してまた来るんですけど、その時はもう準備万端で整えてるんですよ、日本
製。あ、なるほどなるほど。
そう。で、一応全部言っちゃいますけど、鎌倉から上陸してきて、破壊してきて、うん、もう東京都内に侵入するギリギリまで来るんですけど、そこでようやく自衛隊が現役するんですよ。そこで待ち構えていた自衛隊が完全に。
うん、
ヘリとかミサイルとかで。 ただしもう完全進化しきったゴジャイにはもうそういうのは全く通用せずに、
うん、
全部突破されて東京タワーにまた侵入してくるんですよ。
うん、
どうかどうかどうかって。で、まあ、侵入されて、もうまだどうすんだ、どうすんだってなって、うん、まあ、東京はまた火の海になってみたいな、そういう感じで
した、ね。ああ、そう。あ、ほんと。割と大人向けだね、じゃあね。
もう完全大人向けっすね、今回の。
あ、ほんと。じゃあ、まあ、思ってたより面白そうやね。
そう、あの、子供は若干、そういうなんか、政府の人たちのなんか答弁とかで、ちょっとなんかぐずるかもしれないです、結構。
ああ、なるほど。
怪獣がどかどか破壊する戦いのシーンとかだけではないですね。
難しい話が続くんだ。
難しい話結構続きます。ただ結構同派ですね。なんか、ゴジラも口からほら、あの、放射能の光バーって出したりみたいな、光出したりしたりして、結構、そうそうそう、結局ダメージを受けるんですけど、ゴジラも米軍の攻撃が始まって、ただそれもなんか撃ち落とし、
米軍出てくるの？
米軍出てきます。あの、そう、なんかあれですね、なんか日米安保条約にのために、なんかそれ米軍に支援を依頼しようって感じで。で、結局それでなんか一応攻撃して、あの、まあ、ゴジラの体内のエネルギーが消費されてて、結局そこでなんか一体休眠状態に入るんですよ。そのなんか、放射能がこのままだとメルトダウンするから、つってなんか。で、またその間にまたゴジラ対策チームがまた対策を整えて、で、最後にそのゴジラをまた目覚める前にその最終決戦をするっていう。
ああ、ほんと？
大まかには。
ほんと？なんか面白そうやね。
あ、面白いですよ、めちゃくちゃ。もう本当に子供、怪獣対怪獣がギャーギャー戦うだけじゃない
ですか。あ、違うんだ。
そう、めっちゃリアリティが。ありますよ、今回。
あ、実際こんなん来たらこうしますみたいな。
本当にもう実際、あの、なんか、今回監督が、エヴァンゲリオンの監督なんですけど、庵野監督なんですけど、本当に取材とか、本当に首相官邸とか内閣府とか自衛隊に取材して、あの、なんか、うん、あと、本物の自衛隊のヘリとか戦車とか出てきますから、今回。
あ、本当？
本物が出てきて、それで撮影して、みたいなこともやって。で、なんかちゃんとヒアリングして、そう、こういう本当に今の日本でこういう未確認生物が日本に上陸してきたらどういう対応を取るのか徹底的にまとめて、それを元に今回映画化したんですよ。
いやー、米軍、でも安保条約いいね。
そうそう、
安保条約。集団的自衛権が発動するわけや。
そう。で、結局最後はその、こいつも対処するにはもう核を落とすしかないよねって話に、東京を中心部に核を落とすしかないよねって言うんですけど、じゃあちょっと日本はちょっと待ってくれって言って、それで、
そりゃそうですよ、
まあ、独自の。
あ、アメリカがね。
そうそう。アメリカっすか、もう、世界が。
いや、ほんと、それ待ってくれたよね。
G5、あの、首脳さんに、
あ、そんなもん出てくるの？
フランス、ロシア、イギリス。
ちょっと面白くなってきたな。
そうそう。この各国が、ここで核を落とすべきって言って、みたいな感じで。
いやいやいや、それ待ってくれよって話だよね。
そうそうそう。それで、まあ一応、リミットが設定されるんですけど。
ああ、なるほど。ここまでは、ここまで行ったらやっちゃうよってこと。
そう。それでもう最後の作戦を観光するみたいな、そういう感じ。
なるほど。忙しいね。
忙しいんですよ。
大人がすごい忙しいね、じゃ
あ。大人がもうすごい忙しいっすね。
え、主役誰？
主役は、まあ、ゴジラを抜かすと、今回はそのゴジラ対策チームの隊長みたいな人。まあ、その人はなんか内閣副官房長官みたいな感じの人なんですけど、そういう人はゴジラ対策チーム、なんかよく劇中でそのゴジラの2回目の襲撃の時に結構総理大臣とかも結構死んじゃうんですよ。
あら、
そう、あの、兵に乗ってのそれを撃墜されちゃって、それであ
ら
ゴジラの光で、で、まあ、暫定でそういう大臣みたいに就任して、それでチームのトップになって戦うみたいな、そういう感じです。
本当、
そう、
すごいね。
うん、結構ネタバレしちゃいますけど、こうしたもんかな、すいません。
いやいや、もう全然いいよ、うん。俺もネタバレしても大丈夫な人なんで。
はいはいはい。という感じなんですよね、結構ゴジラは。で、まあ、最終的には、まあ、あの、ゴジラ、まあ、倒すというか、まあ、その、あれ、要は歩く原子炉なんで、まあ、今回の、それ、オマージュは多分ここまで言うと、あれなんですけど、今回のオマージュが、あの、福島第一原発なんですよね。あれが。そう。あの時、今、その、日本はそういう、なんか福島第一原発今もまだあるけど、そういう放射能の状態だけど、今回もゴジラを今回機能停止させて、まあ殺したわけじゃないんですけど、もう機能停止させて、まあちょうど東京駅の真横に今ドーンと立っているような段階で終わるんですよ、ゴジラが。
ああ、うん、そうなの。
そうそう。
だけどさ、ちょっと疑問なんだけど。
いいっすよ、はい。
いいっすか。あの、いいっすゴジラは要は何目的で東京に向かって
んの？ああ、それもいろいろあります。
あるんだ、あるんだ。
あります、
だって、それも。要は、だって、何、放射能欲しさに行ってるとしたらね、うん、東京に原発あるかなって話だよね。
うん。あの、いろいろあって、
あるんだ、
なんか。そう、まあ、一つはなんか、説があって、まあ、もちろん台風みたいな感じで、その、なんつうか、 災害みたいなもんだからそんなの考えらずにとりあえず日本を襲うってのが一つあるんですけど、それよりもいいのがなんかゴジラ今回作り出した人がいるんですよね。というかゴジラの誕生説があって、うん、
なるほど、
結局初代のゴジラもそのなんつうかなんていうのあれ水爆実験から生まれた存在、人間が作り出した存在みたいな感じなんですけど、今回も人間が実は根底には人間が作り出した存在があって、
うん、
その作り出した人間の意思なんですよね結局それ。
なるほど、
政府に復讐するためにっていうような
。なるほどね。
でなんか一説いろいろ自分まとめサイトとか終わったら読んだんですけど、一説によるとその生み出した人はその結局映画の冒頭でゴジラに取り込まれとか自分から取り込まれに行って、そいつがもうゴジラの中に入ってるんじゃないかっていう、そういう感じ。
なるほど。
そう、人間とその動物が合体してそのもう意志で自分の意志でもう襲ってるっていう、
は
あ、そういう説がありますね。ただそれは明言されてないですけどね、それはもう。
あ、なるほど。
そうすると全て説明つくんですよね。
あ、
結局
は。あ、なるほど、そういう楽しみ方もある。
まあ、その人はその開発者はまあ結局いろいろ過去にいろいろあってまあ日本政府に復讐したいということを考えててっていう話なんですけど、
うん、
うん、
してい
ろいろ考えると本当に考えたりすることは結構ありますね、これは。
あ、本当、これでも2回見てても面白いね、じゃあね。
あ、面白いですね、全然
ね、見方がちょっと変わってきた。
そう、見方が変わってきますね、こういうシーンでこれだったんだって。
そうね、知った上で見に行くとね。
そうそうそう、
あ、本当、
うん、そう、しかも結構小ネタっていうかいろんなその細かい作戦は活躍しますけど、いろいろもちろん撮影されたのもありますし、
うん、
いや、いろんな作戦もすごい面白いし、 BGM も結構あったてていいし、ね、
うん、
いや、これはちょっと2回見る価値があるなと。
あ、本当、俺好きな感じ。
ああ、小島さん絶対好きっすよこれ。
あ、本当、
うん、全然まだいけますこれ。ロングランヒットしてるんでどこでもやってますよまだ。
ああ、早くネットフリックスに出ないかな。
いや、それ、数年後でした。何ヶ月後です。そう、解約したんじゃないですか、それ。
いやいや、もう、じゃあ、そこまでいったら、じゃあ、まあ、1ヶ月契約しますわ。
ちなみに、私の知り合いは、うん、なんか映画館で6回見たって言ってましたね、6回。
あ、そう。
6回同じ映画を6回と思って。
いいね、いいね。もうスターウォーズ状態じゃないですか。
スターウォーズ状態です。そう。
うん、
いや、日本の映画でなかなかここまで熱くさせられたことはなかなかないですね。
あ、そうだね。日本の映画やもんね。
そう。
なかなかないね、日本の映画
見れ、力入ってますね、今回は。はい。
あ、ほ
ん
と。
うん。
これで2とかないの？
うん、あ、でも、やっぱ自作に続くような幕引きでしたね。どっちも取れるみたいな。いや、ゴジラまだ、そう、ゴジラまだいるんで、これどうすんねんって感じなんですよね。
うん、
東京のど真ん中に行って。
そうだよね。ま
あ、それも、福島第一原発の、そのオマージュで、これどうすんねんって感じなんですけど。
日本
もそういう問題抱えてるじゃないですか。そ
う、もう、最近の、もう平成の、何、メカゴジラ出したいじゃん。
そう、確かに。
最新鋭の、ま
あ。でも多分出ないんじゃないですか、それは多分。でも、ね、やっぱりいろいろ、その辺も布石があって、ゴジラは次第5形態だとか、なんとか、うんぬんかんぬん話も出てますし。
ほんでここでパシフィックリムとコラボですわ、
うん、そうそうそう、それ期待しますよね。
そう、パシフィックリムの強敵が急にゴジラになると。
そう、あれでね、パシフィックリムのイエーガーが出てきたらね、もう狂気乱舞っすよ、もう。
で、
だってめちゃくちゃや
ん。次のターゲットは東京だって言って行ったらゴジラが大暴れしとると。
そうそうそうそう、
めっちゃいい感じになりますよね。
めっちゃいいっすよ。それでこっちがイエーガーでね、戦ってね。
そうそうそう、そう、で、あれですわ、キャストもね、その新ゴジラに出とったキャスト何人か出してね、
そうそうそう、
待ってくれっつって、そいつはちょっと東京で暴れさせるんじゃねみたいなやり取りがあったりね、
う
ん、
そうそうそうそう、
いや、だけどここは生かしてもらうし、ドカーンとね、
うん、
いいっすね、パイルドライバーとかかけてね、
なんかパイルドライバーはいいとして、やっぱそのイエーガー対ゴジラみたいな感じね。
ああ、いいね、どっちが勝っても盛り上がるね。
盛り上がりますね。
どっちでも勝ってほしいね。
そうそうそう、いやー、パシフィックリムもすげえ面白かったからな、あれも。いや、唯一最近買った、なんだろう、映像ソン。僕、ダウンロード販売で買っちゃいましたもん。パシフィックリムは。そう。ホタルもね、ちょっと見返してるんですけど、あれも2が2017年か2018年ぐらいに出ますんでね。
あ、ほんと。
公開します、
ね。あ、出ると
あ、出ます出ます。2、多分3まで出てますよ、あれ。
あ、ほんと。パシフィックリムは俺も見たのよ。あんまり俺はパニック映画見ないんやけど。
うんうんうん。
お、見たね。あれ面白いね。
あれ面白いっすよね。そう。
めちゃめちゃパンチキックじゃん。
そうパンチキック格闘戦っすよ要はあれ。
ああそうそうそう。そうおお何もうそういうの細かいこといいから戦おうぜって感じや。
そうそう飛び道具とかあんまないからね。
じゃんじゃん戦うじゃんもう。
ボッコボコ
角持ってねボギーってやったりね。
そう。そう、うん、あの
筆
持ってガツンってやったりとか。結局剣は最後まで使わなかったりね。もう
それ持ってんのかロケットパンチとかね。
ロケットパンチだ今だ。そうそう、うん、ロケットパンチだ。そう。うん、日本風の吹き替えがねいいっすねあれ。
そうそうそう。であのマシンの何特徴もいろいろあってねドリルパッチってやつも
あって、ね、そうそうそうそうあの、うん、腕3本あったりね。
おおいいよね待ってましたっていうような形してるからね。
クリムゾン台風とか ね、 ねいや僕好きだったんですよねチェルのアルファとか大好きだったんですけど、ね、
しかもあの国代表みたいなやつがいいよ ね、 まね
そうそうそうそうあの 国背負ってますからあれ。
おおそうやね香港はこれだみたいなねあるでしょ。
そうそうそうそうロシアとオーストラリアアメリカみたいな感じで。
あれいいね
あれはいいっすね。そう、うん、あれは僕あのそうゴジラちょっとあれに匹敵するなってちょっと思いました、ね、今回の。
でもそのうち北朝鮮とか出てくるで。
ああ出てきますね多分
核ミサイル搭載の
そうそ う、 そ う、 そ う、 そう
北朝鮮号が来たらまあ盛り上がる。
そうそうそうのどんミサイル、
ね、そうそうすぐすぐ寝返るとかね。
そうそうすぐ寝はいという感じでしたがちょっと、はい、ようやくちょっと新ゴジラの話ちょっとしたかったのもあってちょっと今回若干熱く早口で語っちゃいましたけど。
いいんじゃないですか。
はい。はい、いやちょっとぜひこれは結構長く上映されるかもしれないんで、ぜひまだまだ見てない人は小島子さんもぜひ見てください。
じゃあ見に行こうかな。はい。
はいはい、じゃあ今日はそちらの映画どんぶりお下げいたします。
はい。じゃあおいくらでしょうか。
はい。いや本日はいやちょっと MX4D 高いんですよね。でもまあここはやっぱり280円でお願いしますよ。
それで、ね、じゃあそこまでなら見に行こうかな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。この番組は鳥めしファームの提供でお送りしました。またのご来店をお待ちしております。